4. マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。4月は毎週実施。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。マイナンバーカードの申請数増加を受け、月1回の日曜窓口、毎週水曜の延長窓口に加え、1月から第1、第3土曜に臨時窓口を開設してきました。4月以降は当面の間、土曜臨時窓口を月4回に増設します。仕事などで平日に来庁が困難な方は、ぜひご利用ください。なお、5月以降の土曜臨時窓口開設日については、決定次第区ホームページに掲載します。4月の土曜臨時開庁日は次の通りです。日時、4月3日、10日、17日、24日の土曜、8時45分から16時45分。交付場所、区役所8階、マイナンバーカード交付窓口。受付業務、マイナンバーカード交付のみ。日曜窓口と異なり、引っ越しに伴う転入届、電子証明書更新等のカード関連手続き、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援等は対象となりませんのでご注意ください。マイナンバーカード交付は事前予約制。交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約の上、交付窓口にお越しください。なお、インターネットでは4営業日、土曜日曜祝日を除く、以降の日時にて予約が可能です。3営業日、土曜日曜祝日を除く、以内の日時で予約をご希望の方は、次の江東区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。電話がつながりにくい場合は、区民か住民記録係で予約が可能です。マイナンバーカード申請増加に伴い、予約が取りづらい状況です。余裕を持ってお早めにご予約をお願いします。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター。8時30分から20時、年末年始を除く、電話 0570-045010、ファクス 5690-5659、区民課住民記録係、電話 3647-3162、ファクス 3647-9206、区役所のマイナンバーカード交付窓口を移転。3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ。区役所2階にあったマイナンバーカード交付窓口が、3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ移転します。2階でのマイナンバーカード交付は、3月19日金曜までとなります。移転に伴う業務内容の変更はありません。ご来庁の際はお間違いのないようご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、8時30分から20時、年末年始を除く、電話 0570-045010、 ファクス 5690-5659、 区民課住民記録係、電話 3647-3162、 ファクス 3647-9206。 6. マイナポイント付与期間が9月30日木曜まで延長。マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。国は令和2年9月からマイナンバーカードを活用した 消費活性化策を実施しています。これはマイナンバーカードをお持ちの方で、キャッシュレス決済サービスで一定額を前払い等した方に対して、国がプレミアム分としてマイナポイントを付与するものです。このポイントを買い物に使うことができます。買い物の際には、キャッシュレス決済サービスを利用します。マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得と、マイキー ID の設定、マイナポイントの予約、およびマイナポイントの申し込み、利用する決済サービスの選択が必要となります。パソコンおよびカードリーダー、または公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちの方は、ご自身で設定と申し込みが可能です。お持ちでない方は、セブン銀行 ATM やローソンのマルチコピー機でも、設定と申し込み、設定のみは不可をすることができます。なお、設定等にはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。詳細は総務省ホームページをご覧ください。利用イメージ一例。1、マイナポイント申し込み。マイナポイント申し込みページにログインし、利用する決済サービスを選択し申し込み。申し込みによって、チャージ等に対してポイントが付与されるようになる。2、チャージに対しポイントが付与される。QR コード決済、または IC カード等にチャージすることで、プレミアム分のポイントが付与される。3、買い物。ポイントも利用して買い物。マイナポイント。ポイント付与率。2万円までの前払い、チャージ等に対して5000ポイントを上限として付与。プレミアム率 25%。ポイント付与期間。9月30日木曜まで。申し込み方法。利用できるキャッシュレス決済サービスについては、総務省ホームページをご覧ください。マイナンバーカードの申請はお早めに。通知カードもしくは個人番号通知書と一緒に郵送された交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼ることで郵送申請ができます。申請書をお持ちでない方は、お近くの出張所、または区民課住民記録係、区役所2階3番で新しい申請書の交付を受けてください。3月31日水曜までに交付申請書を提出いただいた方が、マイナポイントの申し込み対象となります。マイキー ID 設定支援コーナーの設置を9月30日木曜まで延長。パソコン等の操作が不慣れな方や、カードリーダーをお持ちでない方でも、マイキー ID の設定ができるよう、設定支援窓口を開設しています。マイナポイント事業の期間が9月30日木曜まで延長されることに伴い、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援コーナーも同様に設置を延長します。ご希望の方は、マイナンバーカードをご持参の上、区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。なお、設定にはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。日時、平日午前9時から午後4時、水曜は午後6時まで、および日曜会長日、午前9時から午後4時。場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所2階、3月22日月曜以降は8階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18、費用無料。事業者の皆様へ、 総務省 JPQR 普及事業について、事業者の方がキャッシュレス決済を導入する方法として、統一 QR コード、JPQR が始まりました。マイナポイントに対応する QR コード決済サービスは、ほぼすべて JPQR で導入できます。JPQR に関するご相談、お問い合わせは、JPQR 普及事業コールセンターにお問い合わせください。問い合わせ先、マイナポイントに関すること、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル、平日午前9時半から午後8時、土曜日曜祝日午前9時半から午後5時半、電話0120-95-0178、音声ガイダンスに従って5番を選択してください。ホームページ https://mynumbercard.point.sumu.go.jp マイナンバーカードマイキー ID 設定支援窓口に関すること、江東区マイナンバーカードコールセンター午前8時半から午後8時年末年始を除く、電話0570-045010、 JPQR に関すること、 JPQR 普及事業コールセンター午前9時から午後6時、電話0120-206-100、ホームページ https://jpqr-start.jp7 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給、適用期間を6月30日水曜まで延長。江東区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、一定の要件を満たした場合に限る、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。対象者、次のすべてに該当する方。1、江東区国民健康保険被保険者。2、勤務先から給与の支給を受けている方。3、新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いがあるため労務できなかった期間がある方。4、その就労できなかった期間について、給与の全額、または一部が支給されない方。支給期間、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間。個人事業主の方は対象となりません。申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額、かける3分の2、かける日数、支給対象となる日数。なお、1日あたりの支給額に上限があります。適用期間、令和2年1月1日から令和3年6月30日水曜の間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6ヶ月まで。申請書等は、区ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、区役所2階6番、電話、 3647-3168、ファクス3647-8443。8、解体改修工事におけるアスベスト飛散防止対策を強化。令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行。建築物等の解体改修工事におけるアスベスト、石綿の取り扱いについては大気汚染防止法によって規制されています。令和3年4月1日木曜に改正大気汚染防止法が施行され、工事におけるアスベストの飛散防止対策が強化されます。改正の主なポイント。1、これまで規制対象でなかったアスベスト含有建材、セメント等を主原料として板状に固められた建材等を規制対象に追加。2、アスベスト含有建材の調査方法を法定化。3、法定の飛散防止対策、アスベストの除去作業を行う空間をシートで覆うなどを取らずに、アスベストの除去等作業を実施した業者に対する罰則の強化。3ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金。4、元請け業者に対し、アスベストの除去等作業後の発注者への報告や作業に関する記録の作成、保存を義務付け。建築物等の解体改修工事を発注実施する際には、大気汚染防止法を遵守してください。また、区では、区内民間建築物についてのアスベスト分析調査費用の一部を助成しています。事前調査実施の際にご活用ください。大気汚染防止法の改正、および分析調査助成制度の詳細については、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課指導係、電話 3647-6147、ファクス 5617-5737。 9、ウミネコ被害の防止対策を、繁殖期を前に防除網などの設置を。5月から7月下旬にかけて、ウミネコが緑化されたマンションの屋上に巣を作り、産卵繁殖をして周辺で鳴き声や糞の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律により、ウミネコの捕獲や卵を採取することは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁に手ぐす、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。また、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣を撤去することが可能です。ウミネコの飛来はすでに始まっています。頻繁に屋上を点検して、巣が作られているかどうかを確認するとともに、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。簡易的なウミネコ防除網の設置方法。1、園芸ポールを立て、紐、ワイヤーをかける。2、全体を網で覆い、紐、ワイヤーと網を結束バンド等で固定する。3、隙間からの侵入を防ぐため、置き石で網を固定する。なお、屋上の縁に手ぐす、釣り糸を張ると、より効果的です。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファクス 5617-5737、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、ファクス 5388-3505。 1379。10、文化財保護推進員講習会。受講生募集。江東区の歴史を一緒に学ぼう。江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので、江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたい。など、自分の住んでいる町について、もっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の調査、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。この機会に、江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時、内容、次の通り。全18回。1、5月12日水曜、開講式、江東区の歴史1。2、5月19日水曜、江東区の歴史2。3、5月29日土曜、江東区の文化財1。4、6月2日水曜、江東区の歴史3、4。5、6月6日日曜、江東区の歴史5。6、6月16日水曜、文化財の種類と保護7、6月30日水曜、江東区の文化財2。8、8月25日水曜、資料の読み方。9、9月1日水曜、博物館資料館の利用1。10、9月12日日曜、博物館資料館の利用2。11、9月29日水曜、有形文化財の調査1。12、10月2日土曜、有形文化財の調査2。13、10月6日水曜、有形文化財の調査3。14、10月13日水曜、江東区の文化財3。15、10月27日水曜、文化財講演会。16、11月10日水曜、江東区の文化財4。17、11月17日水曜、江東区の文化財5。18、12月8日水曜、終了式。原則水曜、18時30分から20時30分。土曜日曜の場合は日中。場所、教育センター、東洋 2-3-6。江東区文化センター、東洋 4-11-3。内容により会場は変更。対象定員、全18回のうち、8割以上受講可能な区内在住の方。15人、抽選。費用2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月19日金曜筆着。申し込み、往復はがきに、口座名、文化財講習会、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号、135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-9819、 ファクス 3647-8470。 11、 生活機能の低下が心配な方へ、元気アップトレーニング、元気アップ訪問で元気に健康で暮らし続ける。施設に通い、リハビリ専門職等から運動機能向上のプログラムを受けられる元気アップトレーニングと、看護師やリハビリ専門職等がご自宅に訪問する元気アップ訪問を行っています。要介護認定で要支援の方や、これに相当する方を対象に、要介護状態にならないよう、ご自身に合った短期集中プログラムで生活機能改善を目指します。対象・内容、次の通り。元気アップ訪問、短期集中予防サービス、タイプ1、タイプ2、タイプ3があります。対象と目的は各タイプ共通なので、最初にお知らせします。対象、要支援1、2、または基本チェックリスト該当者で、長寿サポートセンターでこのサービスが必要と判断された方、すでに介護保険サービスをご利用の方は併用できない場合もあります。長寿サポートセンターにご相談ください。目的、要支援状態を改善するため、または要支援・要介護状態になることを予防する。短期集中で取り組み、日常生活に支障のある生活行為を改善し、終了後も主体的に維持・向上できるように支援する。タイプ1、概要、保健師または看護師による生活習慣改善指導、生活リズム・閉じこもりの改善など。回数、週1回90分 ×3ヶ月、または週2回45分 ×3ヶ月。訪問事業所、訪問看護ステーション18カ所。タイプ2、概要、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による生活動作改善リハビリ指導。回数、週1回90分 ×3ヶ月、または週2回45分×3ヶ月。訪問事業所、訪問看護ステーション18カ所。タイプ3、概要、管理栄養士による栄養食事指導、低栄養・嚥下機能の改善、健康状態に合わせた食事指導など。回数、週1回60分 ×3ヶ月。訪問事業所、株式会社フォーラル。元気アップトレーニング、複合型と運動特化型があります。対象・目的は共通のため、最初にお知らせします。対象、要支援1、2、または基本チェックリスト該当者で、長寿サポートセンターでこのサービスが必要と判断された方、すでに介護保険サービスをご利用の方は併用できない場合もあります。長寿サポートセンターにご相談ください。目的、生活機能の改善、家庭や社会への参加につなげる。複合型、概要、理学療法士などによる運動・栄養・口腔の複合プログラム。回数、1回120分、週2回 ×3ヶ月、24回。場所、枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101、 暁園、大島 7-38-15、 スポーツクラブルネサンス北砂、北砂 2-16-1、 ことぶき園サービスセンター、北砂 2-1-16。 自己負担、3ヶ月24回で4800円、必要に応じて送迎あり。運動特化型、概要、柔道整復師による運動に特化したプログラム。回数、1回60分、週2回 ×3ヶ月、24回。場所、公益社団法人、東京都柔道整復師会高等支部に所属する整骨院、接骨院。詳細は長寿サポートセンターでご確認ください。自己負担、3ヶ月24回で2400円、送迎なし。申し込み、直接住まいを担当する長寿サポートセンター窓口へ。センター名、担当地域の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201。電話 5646-1541。時は新大橋森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋。海辺長寿サポートセンター、海辺 12-13。電話 3645-6761。仙石、石島、仙田、海辺、扇橋。住吉長寿サポートセンター。住吉 1-17-11。電話 3635-0646。森下三丁目から五丁目。猿江、住吉、毛利。平野長寿サポートセンター。平野 1-2-3。電話5639-9121。清澄、平野、三好一丁目二丁目、佐賀、福住、深川、冬木、門前仲町、木場三丁目。古石場長寿サポートセンター。古石場 2-14-1-101。電話 3641-2801。永代、富岡、ボタン、古石場、越中島、木場2丁目。東洋長寿サポートセンター。東洋 6-2-17。電話 5665-4547。木場4丁目5丁目。東洋。塩浜長寿サポートセンター。塩浜 2-7-2。電話 5617-6213。塩浜、塩見、木場、一丁目、六丁目。豊洲長寿サポートセンター。豊洲 2-2-18。電話 5859-0566。豊洲、篠の目、有明、青見、海の森。枝川長寿サポートセンター。枝川 1-8-15-101。電話5634-0158、枝川、辰巳。亀戸長寿サポートセンター、亀戸 1-30-8。電話 5627-2525、亀戸1丁目2丁目6丁目。亀戸北長寿サポートセンター、亀戸 4-21-13。電話5626-0671、亀戸3丁目から5丁目。亀戸東長寿サポートセンター、亀戸 9-13-1。電話 5875-3451、亀戸7丁目から9丁目。大島長寿サポートセンター、大島 6-14-4-103。電話 5628-0541、 大島3丁目5丁目6丁目。大島西長寿サポートセンター、大島 4-1-37。 電話 3636-9857。 大島1丁目2丁目4丁目。大島東長寿サポートセンター、大島 9-6-16。 電話 5836-5301。 大島7丁目から9丁目。北砂西長寿サポートセンター、北砂 3-31-19。 電話 3615-4860 北砂1丁目から3丁目5丁目北砂東長寿サポートセンター北砂 6-20-30 電話 5606-1744 北砂6丁目東砂1丁目2丁目北砂南長寿サポートセンター北砂 7-7-1-101 電話 6660-2050 北砂4丁目7丁目南砂4丁目5丁目東砂長寿サポートセンター東砂 4-16-12 電話 5857-8243東砂3丁目から7丁目南砂長寿サポートセンター南砂 2-3-5-102 電話 3640-9851 南砂1丁目2丁目新砂長寿サポートセンター新砂 3-3-37 電話 5653-1735東砂8丁目、南砂3丁目、6丁目、7丁目、新砂、新木場、夢の島、若洲。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係。電話、3647-4398。ファクス、3647-3165。
12世界結核デー3月24日結核は過去の病気ではありません。 WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰等の症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は、必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。13、花と緑のおもてなしガーデニング講座。公園を花と緑できれいに彩ろう。豊洲6丁目第二公園を舞台に、植栽デザインやガーデニングに必要な知識と技術を学ぶ講座を開催します。一年を通してガーデナー仲間と共に四季折々の植物の様子や花壇作りを楽しみましょう。みんなでデザインして作り上げた花壇で世界中から江東区を訪れる人たちをおもてなしします。日時4月16日、5月14日、6月4日25日、7月16日、9月17日、10月15日、11月12日、26日、12月10日、金曜全10回、 午後1時半から4時。場所、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲6丁目第2公園、豊洲 6-2-1。対象定員、区内在住在勤で全会参加できる16歳以上の方20人程度。抽選、結果は郵送で連絡。費用4000円、教材費、クラフト材料費等。内容、土作りからガーデンデザイン、ガーデニングに必要な知識と技術などを幅広く学びます。室内で行う講義と公園花壇で行う実習が含まれます。文化センターと公園間での徒歩10分程度の移動があります。花の名札作りやハーブを使ったクラフト作りなどの楽しい企画も実施します。締め切り日、3月24日水曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-2079、ファクス3647-8454。14、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。区では河川のダイオキシン類と大気中のベンゼンを定期的に調査して、汚染状況の把握に努めています。今年度の調査結果は次の通りでした。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質ヘドロ、中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質・低質ともにすべての地点で環境基準に適合しました。令和2年度ダイオキシン類調査結果、単位は水質がピコグラム TEQ パーリットル、低質がピコグラム TEQ パーグラム、ピコグラムパーリットル、水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ、ダイオキシン類の量を最も毒性の強いダイオキシンに換算した値。調査地点、水質、低質の順に読みます。西深川橋、0.097-29、黒船橋 0.073-31、篠ノ目橋 0.063-27、深海橋 0.11-62、火災橋 0.20-13、平均値 0.11-32、環境基準1以下、150以下。大気中ベンゼン、自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度について、夏季9月及び冬季12月に3地点を調査した結果、環境基準値よりも低い値でした。短期間の測定のため参考比較となります。3地点の調査地点ごとに、沿道、および道路から約25メートル離れた降灰地の2箇所を測定しました。濃度を比較すると、沿道が降灰地より高くなる傾向があります。令和2年度、ベンゼン調査結果。単位はマイクログラムパー立方メートル。マイクログラムパー立方メートル。大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。調査地点、夏季、冬季、平均値の順に読みます。三つ目通り、沿道、 1.0-0.90-0.97 三つ目通り広配地 0.95-0.84-0.89 晴海通り沿道 1.1-1.0-1.1 晴海通り広配地 1.1-0.83-0.96 京葉道路沿道 0.94-1.0-0.97 京葉道路広配地 0.77-0.94-0.86 環境基準参考比較3以下問い合わせ先環境保全課調査係電話3647-6148ファクス5617-573715令和2年度河川等水質調査結果河川海域の水質は良好国は横実験川、大横川、小名木川などの河川や砂町運河、東雲運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回4月、7月、10月、1月水質調査を実施しています。河川、河川における水の汚れの度合いを示す BOD 生物化学的酸素要求量は全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り良好な結果でした。海域、海域における水の汚れの度合いを示す COD 化学的酸素要求量は全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り良好な結果でした。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。環境基準は生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり水域類型ごとに異なります。水のきれいな川を目指して近年河川の BOD と海域の COD の平均値は良好な状況で推移しています。これからもさらに川の水をきれいにするために河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れなどは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先環境保全課調査係電話3647-6148ファクス5617-573716高等若者女性仕事センター4月度セミナー参加者募集女性のための再就職準備講座を開催します。オンラインでの参加も可能。企業の採用担当者はどのような点を面接で見ているのかを知ることで、就職までにするべきことなどについて学べます。子育て等で仕事をしていない期間が長い方や、就職活動の経験があまりない方もぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。4月5日月曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。4月14日水曜10時30分から12時30分、女性16人、ブランクやキャリアチェンジも怖くない、女性のための再就職準備講座、オンライン受講あり。4月15日木曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。4月19日月曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。4月20日火曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、職場で活かせるコミュニケーション術。 4月22日木曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。4月27日火曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。ただし、セミナーの申し込みにはセンターの利用登録が必要です。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順、一度に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座は、受付期間は3月19日金曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み3月15日月曜9時30分から高等若者女性仕事センターに電話またはホームページで。申し込み順。電話 5836-5160。ファクス 3637-2351。ホームページhttps://koto-shigoto.jp/